今日は、教会の、誕生日創立記念の、礼拝です。誰に対しておめでとうと言っていいのかわからないんですけれども、主に感謝いたしましょう。教会の、始まりについて先ほど児童説教で、のりこ先生が語ってくださいました。ではそもそも教会はいつから始まったのか、どんなご計画があったのか、それは神様が世界を作られる前からの計画でした。神様は私たちをキリストによって祝福しようと愛を持ってあらかじめ定めてくださいました。救い主を与えるための準備を神様は一歩一歩進められ、約束の救い主イエス・キリストが誕生いたしました。そして聖書の約束の通り、御子イエス・キリストは私たちの罪のために十字架で死んでくださり、聖書の約束の通りに三日目に復活されました。この時から、イエス様は全世界に出て行って福音を述べ伝えなさいと弟子たちに命じ、そこから、各地に教会が広がっていきました。私たちの教会のルーツからすれば、戦後、米国から来られたバプテストの宣教師たちが、ここ千葉にも教会を築いていき、そしてハジェス宣教師、丸山牧師を通して習志野教会が築かれ、習志野教会から三沢先生が使わされて、ここ船橋で1967年の5月14日から集会が始まりました。今日改めて私たちの教会の出発点、また土台でありますキリストを信じる信仰について共に確かめましょう。今私たちは新街道を与えられました。伝道書に三沢先生たちを使わしました。そして教会がこれからも立ち続けるために、献身者を神学校に送り、将来を担う器として訓練しようとしています。私たちは改めてどんな信仰を受け継ぎ、どんな信仰を伝えていくのか、今日は三つのことを共に確かめてまいります。それは三つの信頼です。これこそ私たちが受け継ぎ伝えるべき信仰です。一つずつ確かめてまいりましょう。一箇所聖書をお読みしてお祈りいたします。ローマ人の手紙10章11節、聖書はこう言っています。この方に信頼する者は誰も失望させられることがない。天の父様、今日改めて私たちの信仰を共に確かめてまいります。どうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。三つの信仰、言い換えれば三つの信頼を今日私たちは確かなものといたしましょう。第一の信頼は、救い主を証しする聖書への信頼です。救い主を証しする聖書への信頼があってこそ、 教会は立ち、また成長していきます。パウロは、聖書全体で、伝えていることをこう告げています。今、ローマ人の手紙の10章を開いていらっしゃると思いますけども、4節の冒頭の言葉をお読みいたします。313ページですね。聖書が目指すものはキリストです。こう記されています。それは義は信じる者すべてに、それで義は信じる者すべてに与えられるのです。イエス様もこう明かしされました。あなた方は聖書の中に永遠の命があると言って聖書を調べています。その聖書は私について明かししているのです。いるものです。とヨハネの福音書の5章19節です。またローマ書10章の4節に先ほども読みましたが、それで義は信じる者すべてに与えられるのですとあります。聖書がキリストを示し、そしてキリストを信じることによって義、言い換えれば救いは与えられます。イエス様はご自身こそ道であり、真理であり、また命であると宣言されました。聖書が最も大切なこととして伝えるのは、イエス・キリストを信じることによって、その信仰によって救われる、神の前に義とされる、ということです。そしてその言葉についてこう告げています。8節を見ていただけますか。10章8節。では何と言っていますか。御言葉はあなたの近くにあり、あなたの口にあり、あなたの心にある。これは私たちが述べ伝えている信仰の言葉のことです。近くに、口に、心に、御言葉、神の言葉、聖書があると、神様ははっきりと伝えました。遠くに、取りに行かなくても、そばにあります。西遊記の物語ですと、天竺、インドまでに取りに行ったという話があります。しかし、神様は届けてくださいました。私たちのところに。天に登っていって、取ってこなくても、また、地や海の深みに下っていかなくても、私たちが目指すべき天国は、また私たちが克服していただけなければならない罪と死はキリストによって聖書によって私たちに伝えられています。私たちは今手元にある神の言葉聖書を持っていればいいんです。また御言葉はあなたの口にあるとあります。聖書の言葉は知らない言葉ではありません。私たち人類が使う言葉です。神様語っていうのはないですね。いや、ありますけど知らなくていいんです。私たちが語る言葉、聞く言葉、思い描く言葉、それで良いのです。聖書の言葉は 自分の国の言葉で語り、聞くことができ、また告白することができます。こうして私たちは分かる言葉で聞き、また読み、語り、そして告白します。こうして御言葉は私たちの心に与えられます。聞いて理解できる言葉です。心に留まって私たちを励まし導きます。またその言葉は生きて働いて私たちを内側から作り変えます。確かに私たちは言葉の聞き違いや言い違い起こります。聖書の言葉も同じ言葉ですから、そういうことも起こります。しかし、印象から読み込んだり、また文脈を無視したりしてはいけませんけども、神様を求め、従いたい、信じたいという思いで、聖書をじっくり読むならば、それは正しい指針を私たちに伝えてくれます。いつでもどこでも神様を信じる確かな真理を誤りなく伝えてくれます。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。と詩編119編の105節にあります。私たちは聖書の言葉を聞くために過去に行く必要もありません。イスラエルに行けば行けで行ったでいいんですけども、行かなくても大丈夫です。また、高名な聖書学者のところに行かなくて大丈夫です。救われるために、この聖書を、この聖書を信じて伝えている教会に行けば、また自分の手元に置いて読めば、それが神の言葉なのです。私たちはそのことを信じてみましょう。第二に覚えたいことは、キリストの十字架と復活を信じて救われると私たちに約束する福音への信頼です。ローマ人の手紙の10章9節をもう一度読み出します。なぜなら、もしあなたの口でイエスを死と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせたと信じるなら、あなたは救われるからです。救い、あるいは義とされること、これは神と共に歩み、神様を信じて喜び、感謝し、神と共に歩むことが救いです。人はもともとそのように歩むように作られました。しかし私たちの現状はそれとかけ離れていました。人類の祖先が自分の欲望を神様よりも大切にしたために神様に逆らってしまいました。その罪が子孫であります私たちに及びました。神の言葉を破るとき、神様が警告されたように、人は死にます。死とは関係が壊れて共に生きられない状態なのです。人はこの現状を自分で克服できません。罪に支配されてしまったからです。神様の御心に違反している状態が罪です。しかし、神である御子は人の姿をとって私たちのところに生まれてくださいました。そして聖書の予言の通り、私たちの罪を すべてご自身で追って私たちを罪から解放してくださり、また許してくださいました。同じく聖書の予言の通りに3日目に復活されました。この方が死につながれていることなどありえなかったからです。こうしてご自身で罪と死に勝利されました。その勝利は私たちすべての預かる勝利でもあります。キリストを信じるときにキリストと共に罪と死と勝利して神様を前に永遠に生きて完全なものとして完成していくのです。この救いをいただくために必要なのはただ信じて受けるだけです。神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。有名なヨハネ3章16節です。またエペソ人の手紙の2章8節も読ませていただきます。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。聖書全体を知ると素晴らしいんですけども、すべて知らなくても、このキリストの十字架と復活を信じる救いの約束、それを信じ告白するならば、誰でも救われます。このことが第一に必要なことなのです。二番目に必要なのは、救いの福音への信頼です。そして最後に覚えたい第三のことは、信じる者が失望させられることがないという、キリストご自身への信頼です。冒頭にお読みしました。この方に信頼する者は、誰も失望させられることがないという約束です。信仰生活は、一度信じて終わりではありません。それは、ゴールではなくスタートです。クリスチャンとはキリストを信じてキリストと共に歩むものを指しています。そのクリスチャン生活には多くの苦しみが伴う、幸いももっとたくさんあるんですけども、困難が伴います。それは人生において誕生したり、合格したり、就職したり、結婚したりというときに、その後、順風満帆ではなく、それなりの苦労があるのと同じです。困難な信仰生活、求める高みは、どうやって至ることができるでしょうか。神様の守りがあります。そして、神様の守りを確信する信仰が必要です。神様は聖書に私たちがへこたれずに希望を持って歩むための約束をたくさん書き記して私たちに与えてくださいました。例えばこういう言葉があります。イザヤ書の41章10節。新約聖書1233ページです。恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強くし、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。これだけではありません。数多くの聖書の約束があります。一つ一つ見つけて心に刻みましょう。聖書の言葉を読み、そして 素晴らしい言葉を見つけて覚え蓄えていくときに、私たちは聖書の言葉によって支えられて成長していきます。約束やまた教えだけでなく、私たち同じ弱い人間ですけども、神様に支えられてきた多くの信仰者たちの証も聖書に具体的に記されています。それも私たちを励まします。こうして試練を一つ一つ乗り越えて、より大きな試練にも耐えられるように私たちは強められていきます。こうしてこの方に信頼する者は誰も失望させられることがないという約束が本物であることを徐々に確信していくのです。こうして福音を聞いてキリストを信じた者は信仰によってスタートし、信仰から信仰へと成長し完成していきます。このように救い主を明かしする聖書への信頼、キリストの十字架と復活を信じて救われるという福音への信頼、そして信じた自分を失望させないというキリストへの信頼、この三つの信頼によって私たちは救われ伝えられてきました。この主への信頼を受け継いでいきましょう。パウロは最後にこう明かしていますね。ローマ人の手紙の一章の16節と17節を読みして終わります。ローマ一章16節17節、私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも、信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。福音には神の義が掲示されていて、信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。天の父様、どうか私たちが聖書から、いにしえの生徒から、先輩たちからあなたに信頼するこの信仰を受け継ぎ、また私たちの子供たちに、また私たちの愛する方々にこの信頼を明かしして、自らも共に励まし合って進んでいけますように。まだこの救いを知らない方が、この信頼を持ってキリストと共に歩むものとされますように。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。